さて、今回はですね、ある特定の人物の思考 OS をあなたの中にインストールしてみるという、非常に挑戦的な試みを一緒にしていきたいと思います。
はい。
取り上げるのは中島信大氏の哲学なんですが、これ単になるほどと理解するだけじゃ意味がないと言い切ってるテキストなんですよね。
そうなんです。このテキストの冒頭にもいきなり書かれてるんですよ。読み終えた後で、あなたの行動、判断基準、迷い方のいずれも変わらなければ何も理解していないのと同じだと。
うわ、手厳しいですね。
ねえ、だからこう共感とか安心を求める人のための読み物じゃなくてですね、現状の自分の思考になんかこうズレを感じてる人のための、まあ言ってみれば思考のデバッグツールなんですよね。
なるほど。自分の OS がなんだか最近重いなとか、特定の場面で必ずフリーズしちゃうなみたいな、そういう人向けってことですね。
まさに。
面白い。では早速この思考 OS のインストール作業を入っていきましょうか。まずは、土台となる基本設定からですね。
はい。この OS の最も根本的な初期設定、それは世界は理不尽であるという認識なんです。
理不尽。
ええ、努力は必ず葬られるわけではないとか、絶対的な正解は存在しないとか、これをまず受け入れるところから全てが始まります。
ふわー、いきなり厳しいですね。でもこれってコンピューターで言えば理想論っていう名のウイルス対策ソフトを一旦オフにしないと新しい OS は入れられないみたいなことなんですかね。
ああ、その例えすごくわかりやすいです。まさにそれで、ここから目を背けた瞬間、全ての思考は幻想になるとまで言い切ってますから。
はあ。
これは別に悲観的になれって言ってるんじゃなくてですね、現実というこう固い地面にちゃんと足をつけろというメッセージなんです。
なるほど。
ふわふわした期待とか願望の上ではどんなに精緻な思考も成り立たない、この冷徹な現実こそがプラットフォームなんだと。
なるほど。そのプラットフォームが整った上で、次にインストールすべき OS のいわば核、カーネル部分ですね。
ええ。
これがまた常識を覆してくる。行動が先、意味は後と。
はい。
納得してから動く人間は一生動かない。これは耳が痛い。
ここがこの OS の本当に心臓部なんですよ。そしてその確信を表すあの強烈な一文がこれです。
来ましたか。
意味は行動の残骸である。
行動の残骸ですか。普通は意味があるから行動するって考えますよね。目的とか意味が先にあって、そのための手段として行動があると。
その因果関係をこの OS はもう完全にひっくり返すんです。
ほう。
例えば料理を全くしたことがない人が料理をする意味とは何かなんて延々考えてても答えは出ないじゃないですか。
まあそうですね。
でもとりあえずキッチンに立って身を見まねで野菜を切って炒めてみる。焦がしたり味付けに失敗したり、逆に偶然おいしくできたり、その試行錯誤のプロセス、つまり行動の残骸こそがその人にとっての料理の意味を形作っていくと。
面白い。レシピ、つまり意味を完璧に理解してから作ろうとするんじゃなくて、まず手を動かせと。
そうなんです。
その結果としてできた成功も失敗も含めた料理、つまり残骸が自分だけの意味になるわけですね。これは強力な起動原理だな。
ええ。さて、カーネルがインストールできたところで、次は OS 上で動く重要なアプリケーション、つまり人間力の定義を見ていきましょう。
人間力。
これもまた独特です。
このテキストだと人間力を才能とか性格、善悪みたいな曖昧なものじゃなくて、幸福を再現可能な状態として理解し、人を壊さず前進させる選択ができる技術力であると。
ええ。
全てが技術として扱われてるんですよね。
なぜ技術なのか。それは再現できない幸福は信用しないとか、説明できない成長は偶然であるっていう思想が根底にあるからなんです。
ああ、なるほど。
一回きりのまぐれあたりとか、なぜうまくいったかわからない成功はまあただの幸運に過ぎないと。この OS が目指すのは安定して成果を出し続けるためのシステムとしての人間力なんです。
なるほど。技術っていうことは練習すれば誰でも上達できる可能性があると。
そういうことです。
これって例えば自分は人見知りでコミュ力が低いって正確な問題だと思ってたことが、実は初対面の人と短時間で信頼関係を築くための技術が足りてないだけみたいに捉え直せるわけですね。
まさにその通りです。 性格だからって諦めるんじゃなくて、技術として習得すればいい。その視点は希望になりますよね。
ええ。
そしてこの技術っていう考え方は、私たちの感情の扱い方、つまり次のアプリケーションにもつながっていきます。
感情ですか。この OS は感情を外部から襲ってくるものではなく、脳が後付けで作ったストーリーに過ぎないと、かなりバッサリ言ってますよね。
ええ、バッサリですね。特に面白いのが怒りの扱いです。制御すれば燃料、放置すれば毒。
燃料か毒か。
はい。怒りという感情そのものに良いも悪いもない、単なる脳の反応、つまり何かが自分の大事な価値観を脅かしているぞっていう信号に過ぎないと。
怒りを無理に消そうとするんじゃなくて、むしろエネルギー源として活用すると。
ええ。例えば理不尽な評価をされて怒りを感じた時に、その怒りを相手への恨みに使うのは毒だけど。
そうですね、毒ですね。
この評価を大吹かすだけの圧倒的な結果を出してやるっていうモチベーションに変えられれば、それは強力な燃料になる。そういうことですか。まさにその燃料をどうやって使いこなすかという部分にこそ技術が問われるわけです。感情に振り回されるんじゃなくて、感情を乗りこなすための技術。これも重要なアプリケーションです。
なるほど。カーネルと思考の土台があって、自己管理のアプリも入った。じゃあ次はシステムを常に最新の状態に保つ、いわば自動アップデート機能、上達の原理ですね。
はい。
これもまた厳しい言葉が並んでます。変化が伴わなければ上達しないことは確定する。つまり変わらない選択イコール停滞の確定だと。
ええ、ソース内で紹介されているピニックス愛知という団体の行動原則がこれをすごく端的に示してるんです。
ほう。
行動そのものは肯定されるが、変えない選択は上達を否定する。
あ、
つまり新しいことに挑戦して失敗するのは大歓迎でも、昨日と同じやり方を何の工夫もなく今日も繰り返すっていうのは、上達を自ら放棄する行為だとみなされるんです。
現状維持バイアスに対する強烈なアンチテーゼですね。この OS をインストールすると暗示は許されないわけだ。
そういうことになりますね。
そしてこの話、勝負に対する考え方にもつながってますよね。勝ちは目的ではない、現象であるという部分、正直ちょっと戸惑いました。
ああ、わかります。勝つために戦うのに勝ちが目的じゃないってどういうことなんだろうって。
これはよくある結果よりプロセスが大事みたいな精神論とはちょっと違うんですよ。
ほう。
この OS における勝ちに行くっていう行為の定義は、自分のミスを制御し再現可能な選択を積み重ねることなんです。
自分のミスを制御し再現可能な選択を積み重ねる。
ええ。
つまりコントロール不可能な相手とか運に一喜一憂するんじゃなくて、完全にコントロールできる自分自身の選択の質だけに集中するということです。
ああ、なるほど。自分のパフォーマンスを設計通りに 100% 実行することに集中する、その結果として副産物みたいに勝ちっていう現象がついてくるっていう考え方か。
ええ、そうです。そしてこの流れで最も過激で、そして最も誤解されやすい概念が登場します。
何ですか？
努力否定論です。努力を語り始めたら負けとまで言っています。
努力を語ったら負け。練習が自己中心的な上達欲求を相手に押し付ける行為ですか？
ええ。
いや、これは衝撃的ですね。部活で汗水流してきた自分の精神時代がなんか根底からうつかれたような気分です
まあそう思いますよね。
この言葉の真意はどこにあるんですか？
もちろん汗を流すこと自体を否定してるわけじゃないんです。これは設計、配慮、技術を伴わない独りよがりな頑張りはもはや努力とは呼べないっていう厳しい指摘なんです。
設計、配慮、技術ですか。
はい。例えばチームスポーツで、自分だけが上手くなりたいからって周りのレベルとか疲労を無視して延々とシュート練習を続ける。
はい。まあよくある光景ですけど、
これ一見努力に見えますけど、チーム全体の成長という設計を無視して仲間への配慮を欠いた自己満足でしかない。それはもはや上達のための技術じゃなくて、ただの迷惑行為になりかねないというのがこの OS の考え方です。
なるほど。がむしゃらに頑張ることが正義ではないと、自分の努力が全体の生態系の中でどういう意味を持つのかを設計して他者への配慮を忘れるなと。いや、深いですね。
そうなんです。その他者との関わりが最後のセクション、いわば外部との通信プロトコルに関する設定です。 まずは指導について。
ここも明確ですね。背中で語るな、言葉で導け。
ええ、
曖昧な態度で盗めと要求するんじゃなくて、指導者には相手が理解できるまで言葉を尽くす責任があると。そして本気で叱るとは、相手の未来を守るために嫌われる覚悟を持つことという定義。これは指導する立場の人にはぐさっときますね。
その場しのぎで優しくしたり、自分が嫌われたくないからって問題を先送りにしたりするのは、相手の未来に対する、まあ、裏切り行為だと。その覚悟が人間関係の根幹をなす信頼というプロトコルにつながっていきます。
この OS では、信頼は感情ではないと断言してますね。
ええ、では何かというと、縁起から始まり実績で固まるものだと定義されてるんです。
でもその縁起という言葉には少し抵抗がありますね。それってなんか相手を騙しているというか、不誠実なスタートに感じられませんか？心から信じてなくても信じてるふりをしろと。
あ、良い問いですね。ここでの縁起っていうのは嘘をつくことじゃないんです。
と言いますと？
信頼に値する人間ならこういう時どう振る舞うだろうかっていう理想の姿をまず形から入って演じるという意味なんです。
ああ、なるほど。
最初はぎこちなくても有言実行という小さな実績を一つまた一つと積み重ねていく。そのうちにその演技が自分の素になって、周りからの評価も追いついてきて本物の信頼として固まっていく、そういうプロセスなんですよ。
好き嫌いみたいな曖昧な感情に依存しない非常に再現性の高い関係構築法ってことですね。
そうです。不誠実さとは逆で、むしろ理想の自分に近づくための誠実なプロセスなんです。
なるほど。そして人間関係の変化についての捉え方もユニークですよね。縁が切れることについて、人が減るのは失敗ではない、環境が洗練された結果であると。
普通友人とか仲間が離れていくと、なんか自分が悪いことしたんじゃないかって喪失感を覚えるじゃないですか。
覚えますね。
でもこの OS はそれを失敗とは捉えない。自分が成長してステージが変われば、価値観が合わなくなって付き合う人が変わるのは当然のことだと。
はい。
それは今の自分にとって最適な環境へと人間関係がアップデートされた証拠なんだと、ポジティブに解釈するんです。
これはすごくパワフルな考え方ですね。過去の関係に縛られるんじゃなくて、常に今の自分にとって最適なネットワークを構築し続けるという。
ええ。
さて、ここまで中島信頼氏の思考 OS のインストールプロセスを駆け足で見てきました。世界は理不尽という前提から始まって、行動が意味を作り、人間力は技術であり、設計なき努力は自己満足に過ぎず、信頼は実績で築くと、あなたにとって最もインストールしてみたい機能、あるいは最も抵抗を感じた機能はどれでしたか？
このテキストはですね、最後にたった一つの、しかし非常に重い問いを私たちに投げかけて終わるんです。
はい。
その問いをそのままあなたにお渡ししたいと思います。
こくり。
今の自分は上達しているか？
ドドドドドドドド。
もしこの問いに一瞬の迷いもなくイエスと答えられないのであれば、やるべきことは一つしかないとテキストは締めくくるんです。
それは？
行動を変えろ。
シンプルかつ逃げ場のない結論ですね。
はい。この OS に従って明日から何か一つでも行動を変えることは一つの明確な答えです。でも最後にもう一つだけ思考の種を。
ほう。
この OS は非常に強力な道具ですけど、それはあくまで OS なんです。その上でどんなアプリケーションを動かすのか、つまりあなた自身の上達が一体何を意味するのか、その定義自体を問い直してみる。それもまたこの OS をインストールしたからこそ可能になるもう一つの探究の道なのかもしれないですね。